マタイの福音書の1章18節をお開きください。聖書は神の言葉です。なぜ神の言葉なのか、それは聖書の予言はすべて 100% 成就したからです。最初の人アダムが罪を犯した直後、神はすぐに女の子孫から救い主を使わす約束をなさいました。そして創世記の12章でアブラハムの子孫からその救い主は使わすと約束なさり、さらに第二サムエルの7章ではダビデ王の子孫から救い主を使わすと約束なさいました。旧約聖書は39巻ありますが、その旧約聖書が書かれているのは私たちを罪から救う救い主が来られる、これがテーマなんです。私たちを罪から救う救い主が来られる、その予言が書かれているのが旧約聖書です。そして新約聖書はその救い主が来られましたと予言が成就したことが書かれている書物です。ですから新約聖書の最初の本、今開いていただいているマタイの福音書はそれを証明するために系図、たくさんの名前が書かれてますけど、私はカタカナを読むのがちっちゃい頃から苦手で、ここを開いて最初17歳で信仰を持ったんですけど、ここを見てもすぐにギブアップをしそうだったわけですけど、まあ日本人が大抵つまずいてしまうのはなんでこんないっぱい名前が書かれてるのかなと思うわけですけど、これはでもとても大切な系図なんですね。アブラハムの子、ダビデの子として救い主が使わされる、それが旧約聖書が予言していること、約束していることなんです。それを証明するためにこの福音書はアブラハムの子、ダビデの子、一節にイエス・キリストの系図と始まるわけですね。神は約束の通りにアブラハムの子孫、ダビデの子孫から救い主を使わしてくださいました。それでマタイはこの1節から17節の系図によってイエス様が確かに約束の救い主であることを証明しているわけですね。でイエス様は目に見えない神、神は目に見ることできません。誰も神を見た者はいません。でそれで人は神を求めていろんな宗教を作るわけですけど、人間が作り出した宗教は神に到達することはどんな宗教もできないわけですよね。しかし神の側から私たちを探して救うために降りてこられました。この方が神が人となってこられたイエス・キリストです。イエス様は私たちを罪から救うために人となってこられた 100% 神であり 100% 人間です。ですからその誕生は神が人となってこられるのにふさわしい奇跡の誕生でした。今朝はそのキリストの誕生について一緒に見ていきたいと思います。18節をご覧ください。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、2人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。イエス・キリストの誕生はとても不思議でした。通常の夫婦の関係によって誕生したのではありません。聖書は注意深くここでマリアは聖霊によって身ごもっていることが分かったと書いています。聖霊によって身ごもった、人間の父親をイエス様は持っていません。人間の常識ではありえないことで、その人間の常識を超えること、神にしかできないこと、それが奇跡と私たちを呼ぶわけですね。神の子イエス・キリストの誕生はまさにその奇跡でした。人によるのではない、聖霊によるもの、神の不思議な御業でした。マリアはヨセフと婚約していましたが、二人はまだ一緒になっていませんでした。当時のユダヤの結婚は三つのステップがありました。まず第一に親同士が、子供たちがちっちゃい頃にこのお互いの子供たち大きくなったら一緒にしようと口約束をし、そして二人が12、3歳、4、5歳ぐらいになった時に婚約しました。その時二人は法的には夫婦と認められます。しかし1年間それぞれの親元で暮らして夫婦としての関係を 持ちません。なぜなら女性が妊娠していないかどうか確認する時期であり、そしてもしどちらかに裏切り行為が発覚したならば婚約は解消されるほど結婚を重んじました。で、1年後2人は正式に夫婦の契約を交わすのが当時のユダヤの結婚の習慣でした。マリアとヨセフはここにあるようにこの時婚約をしていました。ですから法的には夫婦とみなされていたわけです。しかし2人がまだ一緒にならないうちにと書かれているように、まだ正式に結婚が成立する前に婚約期間中にマリアが妊娠したことが分かったわけですよね。ヨハネは身に覚えがないわけで、それはショックですよ。で、混乱し悩んだことでしょう。しかしマリアもヨセフを裏切ったわけではありませんでした。彼女は神を敬い誠実で正しい人でした。聖霊によって身ごもったと聖書は書いてあります。しかしそのマリア自身も驚きを隠せませんでした。ルカの一章開いてください。今のところもう一度戻ってきますのでルカの一章は受胎告知のことが書かれてますけれども、この時まだマリアは 12、3歳ぐらいだったと思われます。当時は男性が13歳で成人とみなされました。で、その26節にこう書かれてます。さてその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセウという人の言い名付けで名をマリアと言った。6ヶ月目とはバプテスマのヨハネがこの身ごもった後の6ヶ月目の話ですね。ガリラヤのナザレ、イスラエルの北の方の田舎町ですが、そこに一人の処女がいてマリアと言ったという。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。何のことを言ってるのかマリアには意味が全く分からず、ひどく戸惑っていました。すると30節、御使いは彼女に言った。恐れることありませんマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。御使いはマリアに対してあなたは神から恵みを受けたのですと言いました。彼女は決して人に恵みを与える側にはいません。私たちと同じ受ける側、恵みを受ける側、彼女も私たちと変わらない人間であり罪あるもので、神の許し恵みが必要な人でした。彼女は恵みを受けたのです。見なさい31節、あなたは身ごもって男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい。その子は大いなるものとなり、糸高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありません。御使いはマリアが身ごもって男の子を産み、そしてその名をイエスをつけなさいと言いました。その子は大いなるもの、そして糸高き方の子、いわゆる神の子と呼ばれます。そして父ダビデの王位をお与えになり、彼は常しえにヤコブの家を治め、その支配に終わりはありませんと、常しえの王の王として世界を治める方であると、そのように伝えました。34節、マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことが起こるのでしょう、私は男の人を知りませんのにと。彼女はまだそういう関係を持ったことはないのに理解できませんでした。疑ったのではなく、どうしてそのようなことが起こるのでしょうかと理解できないとことを彼女は伝え、ですると御使いは35節に彼女に答えました。聖霊があなたの上に臨み、糸高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、 神の子と呼ばれます。聖霊がと御使いは答えました。人によるのではない、聖霊によるもので、意図高き方の力が、神の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。皆さん、あなたの親類のエリザベス、あの人もあの年になって男の子を宿しています。不妊と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。エリザベスはかなり年を取っていました。70歳ぐらいだったんでしょうか。しかも彼女は不妊の女で子ができなかったわけです。で、年寄りが子を設けるのは難しいことで不可能なことなんですけど、ましてや処女がこの子供を身ごもるなんて、これはありえないことで不可能なことですよね。しかし37節見てください。神にとって不可能なことは何もありません。神にとって不可能なことは何もありません。神がなさることで、人には不可能でも神にとってできないことは何もありません。マリアは言った、ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。すると御使いは彼女から去っていったとあります。マリアはどのようにそのようになるのか全く理解できたわけではありません。しかし御使いを通して語られた神の言葉を彼女は信じ受け入れました。信仰の人でした。そして御使いが言ったように、彼女はこの親類のエリザベスおばちゃんのところに彼女は行くわけですね。そして彼女がエリザベスに挨拶をしたときに、42節見てください。このようにエリザベスは聖霊に満たされて叫びます。あなたは女の中で最も祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が私の耳に入った。ちょうどその時、私の体内で子供が喜んで踊りました。45節、主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いです。主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いですと、エリザベスはマリアに対して言いました。マリアは信仰の人でした。彼女は主によって語られたことは必ず実現すると信じた人でした。そして56節見てください。マリアは3ヶ月ほどエリザベスのもとにとどまって家に帰ったと書かれています。さあ戻りましょうか。マタイの一章に戻りますが、マリアが身ごもっていることはもう誰の目にも明らかであるわけですよね。マリアは婚約者のヨセフに事の次第を説明したことでしょう。私ね、聖霊によって身ごもったの。そう言われて信じることができるんでしょうか、理解できるんでしょうか。ありえないことですからね。で、誰が証明できるんでしょうか。誰も証明できないわけです。当然ヨセフはショックを受けるわけで、混乱して悩むわけです。で、それで19節見てください。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので、密かに離縁しようと思ったとあります。ヨセフは正しい人でした。すなわちモーセの律法に従って生きる敬虔な人でした。で、律法の教えに従って性的にも純潔を彼は守り、結婚前にマリアと関係を持つことはしませんでした。それなのに、そのマリアが妊娠していると聞かされるわけです。で、律法によれば申命記の22章には、結婚前に肉体関係を持ったら石打ちにされなければならないというふうに書かれています。しかしヨセフはマリアを愛していました。彼女がどういう人かも知ってました。で、誠実で信仰深く裏切り行為をするそのような女性ではないことを知ってたわけですが、現実に彼女は身ごもっていたわけです。何が起こったのか理解できませんでした。 で彼には2つの選択肢があります。1つはモーセの律法に従って会員の罪を犯したことを公にして一死打ちの刑にするか、もう一つは公にしないで密かに離縁するか、これ申命記の24章に書かれてますけれども、そのどちらかでした。でヨセフは正しい人であったと同時に彼は憐れみの心を持っていた人でした。彼女をみんなの前で晒し者にしたくなかったので、それで密かに離縁しようと思いました。20節見てください。彼がこのことを思い巡らしていた頃、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。ヨセフはマリアと密かに離縁しようと思いました。しかし彼がそのことを思い巡らしていた頃、主の使いが夢に現れたとあります。先ほど読んだルカの福音書では御使いは直接マリアに語りましたね。彼女の許可が必要でした。信仰が必要でした。しかしヨセフには夢の中で語るわけです。まあ夢とは言っても私たちが見る夢のようではなくして、現実に御使いが夢に現れてこう言いました。ダビデの子ヨセフよという、ダビデの子ヨセフよ。御使いはヨセフがダビデの子であること、その子孫であることをここで強調しています。というのも神の約束は、救い主はダビデの子孫から使わされることでした。第二サムエル開いていただけますか。今のところ押さえていただいて、旧約聖書の第二サムエル7章を開いてください。第二サムエルの7章そこは神がダビデに対してお語りになった予言が書かれているところです。7章の12節、私の聖書では551ページです。このように書かれています。あなたの日数が満ち、ダビデの日数が満ち、あなたが先祖とともに眠りにつくとき、眠りにつくっていうのは死ぬっていうことですね。いい表現ですね。私たちは眠るっていうことはまた起き上がってくるわけで、私たちは死んで終わるのではなくして、やがて復活する時が来ます。で眠りにつく時、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。13節、彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座を常しえまでも固く立てる。ダビデはイスラエルの偉大な王でした。で彼が死んだ後、彼の身から出る世継ぎの子、直接的には彼の子であるソロモン王が次の偉大な王になり、最も栄えるのがそのソロモンの時なんですね。ところが彼はずっとその王は続くのかというと、彼も滅んでしまうわけで、そして国も2つに分断されて、アッシリアとバビロンに捕囚されていくのがイスラエルの歴史ですね。しかしそれも聖書が予言していたことで、で結局ここで予言しているのはソロモン王のことではなくして、そのダビデの子孫から来られる王の王、常しえに治める王が来られる、すなわちキリストについての予言がここでされていることがわかります。御使いは神の約束を、この約束を思い起こさせるかのようにさ戻ります。ダビデの子ヨセフよと語りました。そして御使いは言いました。恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのですと、御使いはマリアがこう宿しているのは聖霊によるのです、そのようにはっきりと言いました。人間によるのではない、人間の父親を持たない、ヨセフはイエス様の父親ではありません。彼は養父でしかありません。聖霊によってマリアは身ごもりました。救い主はこの天地を作られた誠の神が、神の子が 人となって来られた方です。しかも救い主は大人として来られたわけではないんです。面白いですね。神ですから、神にとって不可能なこと何もないですから、もう出来上がった完全な人として大人として来てもできることもできたわけですけど、神はそれをなさらなかったわけです。それを私たち同じ工程を全部取られるわけですね。私たち皆母の胎に宿り、そしてこの地上に生まれて、赤ちゃんから幼児期、そして少年青年へと私たちは成長していくわけで、救い主は同じように私たちと、同じ道を通られるわけ。人として来られました。赤ん坊として来られるわけ。これも実を言うと予言であったわけですね。イザヤ書を開いていただけますか。聖書を閉じて真ん中開くとイザヤ、そこにその予言が書かれています。イザヤの9章を開いてください。真ん中開くと詩編がある。方は左側開くとイザヤ書が出てきます。そのイザヤ書の9章をご覧ください。そこの6節にこう予言されています。一人の緑子が私たちのために生まれる。緑子とはこの緑と色の緑ではなくして、まあ新芽は全部その緑であると同じように新生児のことですね。赤ちゃんのことで、まあ赤子と言ったりするわけですけど、この緑子が私たちのために生まれるという、一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加り、その平和は限りなく、ダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げると予言がされています。一人の緑子が与えられます。そしてそのことが成就したことが新約聖書ルカの福音書を開いていただけますか。2章開いてください。新約聖書、マタイの次がマルコの福音書、そしてルカの福音書となります。ルカは医者で、彼は歴史家でした。初めからのことを彼は綿密に調べてこの福音書を書きました。そのルカの2章の11節にこう書かれています。2章の11節、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって解剖家に寝ている何ですか、緑子を見つけます。貝羽桶に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。イザヤ書で予言された一人の緑子が私たちのために生まれる。その緑子を見つけると、御使いは羊飼いたちにこの予言が成就したこと、ここで言っています。ヨハネの一章の14節には、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられたとあります。同じヨハネの1章の18節には、いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのであると、このように聖書の予言の通りに神の一人子が人となって来られました。何のためでしょうか。さあ戻ります。マタイの福音書の1章の21節をご覧ください。御使いがヨセフに夢に現れて言いました。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。21節にマリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。御使いを生まれてくる男の子の名をイエスとつけなさいと言いました。イエスとは主は救い、神は救いという意味です。 何から救うのか、私たちを罪から救う方、その方がイエス・キリストです。御使いはこの方がご自分の民をその罪からお救いになるのですと言いました。聖書の言う罪とは何か犯罪を犯すことではなくして、それはギリシャ語でハマルティア、的外れという意味です。的が外れてしまっている、本来のあるべき状態にない。神様はご自分の形に似せて最初の人を作りました。ところが最初の人は罪を犯して、その罪を犯した結果、すべての人は的が外れている状態、本来の状態にない、神から離れてしまっている状態にあると聖書は教えています。肉体は生きてますけれども、この霊的には死んだような状態にあるという。ですから命を与えた神との交わり、関わりがないので、その命を受けることができない、虚しいわけです。何かいつも足りないわけです。何かで一生懸命満たそうとしますけれども、それも一時的に満たされることであって、すぐに乾いてしまうわけです。良いことをしたいけれども、それをする力がない、したくない悪をしてしまう、そのような弱さを人は持っていますね。それは神から離れてしまった結果であり、その結果いろいろな悪を人はしてしまう。すべての人は罪人である。正しい人は一人もいないと聖書は教えています。何か悪いことをしたから罪人なのではなくして、もう生まれながらに罪を持って生まれている罪人なので、教えられなくても私たちは罪を犯してしまうわけです。でこのままでは永遠の滅びであるわけで、しかし神は私たちを愛してくださいました。ご自分の一人子を使わせてくださいました。そしてそれを旧約聖書においてずっと神は予言をなさるわけです。約束をなさるわけです。その救い主はダビデの子孫から使わすという約束でした。その約束に従ってダビデの子孫から救い主イエス様は使わされてきたわけです。イエス様は人間としてはダビデの子孫からお生まれになりました。しかし人間であれば罪がありますね。人間であるっていうことは罪がみんなあるわけです。罪のない人間なんて一人もいません。罪があっては私たちを罪から救うことはできないわけです。借金を持っている人が借金の返済なんてできないわけで、肩代わりもできないわけで、その人も借金を持っているわけですから、私たちは神に対して莫大な返すことのできない借金を持っているわけで、人間であるということは罪があって罪から救うことはできないわけですが、救い主はですから罪のない方でなければならないわけです。人間でありながら罪のない人はいないわけで、ですから救い主は神ご自身でなければなりません。神であり、その神が人となって来られた罪のない方でなければならないわけで、ですから神の子イエス様は聖霊によって処女の胎に宿られました。主は救いという名前、イエス様だけが私たちを罪から救ってくださいます。御使いはこう言いました。マリアは男の子を産みます、その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。その罪からお救いになるのです。使徒の4章の12節には、この方以外には、イエス・キリスト以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに、イエス・キリストのほかに、私たちが救われるべき名は人間に与えられていないからです。イエス様は私たちを罪から救うために人となって来られた方です。22節ご覧ください。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、少女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。 救い主の処女降誕はおとぎ話や作り話、神話などではありません。歴史の事実です。キリストの降誕のおよそ700年前に預言者イザヤによってこう預言がありました。イザヤの7章の14節です。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名はインマヌエルと呼ぶと予言がされました。処女が身ごもって男の子を産み、名をインマヌエルと呼ぶ。主が預言者を通して語られたことがイエス様によって成就しました。神の約束が実現しました。永遠の神が人となって私たちの間に住まわれました。人間の父親を持たず、聖霊によって処女が身ごもり、男の子を産み、インマヌエルと呼ばれます。そしてここに書かれている通りに、インマヌエルとは神が私たちと共におられるという意味です。神が私たちと共におられる。インマヌエルのエルとは神で、インマヌとは私たちと共にという意味です。これはタイトルではなくして、神がどういう方であるかを説明しています。神はいつも私たちと共にいてくださる方なんです。イエス様は十字架にかかり、墓に葬られ、そして3日目に復活された後、天に昇る前に弟子たちにこう言われました。私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。神はあなたを離れず、あなたを見捨てることは決してありません。あなたが苦しいとき、悲しいとき、つらいとき、神を呼んでもいないかのように思うときでさえも、実を言うと苦しいときこそ神は実を言うとあなたのすぐそばにいて、あなたを守り助けてくださる方なんですね。主はインマヌエルなる方です。このマタイの福音書はこのインマヌエルで始まり、最後はインマヌエルで終わる書物です。神がいつもあなたと共におられるわけです。最後に24節ご覧ください。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。ヨセフは眠りから覚めました。そして主の使いが命じた通りにし、マリアを妻として迎え入れました。しかしここにある通りに、子を産むまでは、25節にイエス様がお生まれになるまで二人を夫婦の関係を持つことはありませんでした。知らなかったっていうのは、知ることはなかったと、肉体関係を持つことがなかったっていう意味ですね。でそれはイエス様が人間の父を持たないこと、聖霊によって処女に宿ったことを示すためでした。でこのあと2人はどうなったのか、聖書を読んでみると、2人の間には男の子が4人と少なくとも女の子が2人与えられていることが、マルコの6章の3節を見ると分かります。そこには名前も書かれてて、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモン、その妹たちというふうに書かれています。で彼らはイエス様が地上生涯の時に信仰なかったんですが、十字架と復活、そして復活された主を見て、ヤコブもユダもイエス様を信じて、この後聖書の中の後半の方に手紙を彼らは書いてます。マリアとヨセフの間には子供たちが通常の夫婦の関係によって生まれるわけです。ですからカトリック教会がマリアを永遠の処女とする教えは、聖書のどこからも導き出すことはできません。マリアは私たちと同じ人間でしかありません。でカトリック教会はマリアを特別な地位に置きたがるわけですけど、聖書はそのようなことは決して教えていません。マリアに祈ることも、ましてマリアを通して祈ることも、それは間違いで、彼女は神と 私たちの間に立つ仲介者ではありません。あなたと神との仲介者は誰かいるわけではなくして、ただお一人神の子イエス様だけです。最後に第一テモテを開いてメッセージを閉じます。第一テモテ開いてください。第一テモテの2章です。使徒ローマ、コリント、ガラテア、エペソ、ピリピの次がテサロニケ、そしてその次がテモテの手紙、パウロによって書かれたテモテの手紙が第一テモテの2章の5節、一緒に朗読します。2章の5節、はい。神は唯一です。神と人との間の仲介者も唯一であり、それは人としてのキリストイエスです。神は唯一、神はただお一人です。神と人との間の仲介者、私たちと神との間の仲介者も唯一ただお一人で、それは人としてのキリストイエスです。キリストは6節には、すべての人の贖いの代価としてご自分を与えてくださいました、これは定められた時になされた証ですと書かれています。イエス様は神の子です。キリスト救い主です。神と等しい方です。神ご自身なんです。そして神ご自身がご自分の民をその罪から救うために人となって来られました。御使いはヨセフに言いました。この方がご自分の民を罪からお救いになるのです。この方がご自分の民を罪からお救いになるのです。どのように罪から救うんでしょうか。どのように私たちは罪から救われるんでしょうか。頑張って良いことをしたら罪は帳消しになるんでしょうか。 100% 良いことをできる人などどこにもいません。宗教熱心にやれば罪は許されるんでしょうか。人が考え出した宗教は私たちの罪を拭い去ることはできません。神が与えた救いの方法しか、罪の許しの方法しか、あなたを私を罪から救い出すこと、罪の許しはありません。神は私たちを愛してくださいました。そして私たちの罪を取り除くため、罪を許すために、罪のない方、聖なる方、大いなる方、神の子であるイエス様をこの地上に送ってくださいました。そしてその方の誕生は人間によらずに聖霊によって処女胎のに宿られ、そしてこの地上で神の御業を行われ、およそ30歳になられた頃、公に救い主としての働きをなさいました。生まれながらの盲人を癒し、そして歩けない者を歩かせ、で不治の病を癒し、死人さえも生き返らせ、貧しい人たちに良い知らせ、福音が述べ伝えられました。そしてこの方の権威ある教えを聞けば、確かにこの方が神の子であること、神ご自身であることが分かります。最大の印は十字架につけられ、葬られ、そして3日目に死人の中からよみがえります。この方が神の子、主イエス・キリストです。神の良い知らせは、この主イエス・キリストを信じる者は誰でも救われるということです。ヨハネの3章16節にこう書いてあります。神は実にその一人子イエス・キリストをお与えになったほどによう愛された。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神は一人子を与えるほどにあなたのことを愛しておられます。それはキリストを信じて永遠の命をあなたが持つためです。あなたの罪は許されているでしょうか。永遠の罪は 永遠の命は持っておられるでしょうか。どうぞキリストをまだ信じてない方、あなたも今日このイエスキリストを信じてください。そうすればあなたのすべての罪は許されます。イエス様は私たちの罪を許すために天から降りてこられた神の一人子です。来週はこの方のご降誕を記念してお祝いするクリスマス礼拝です。どうぞご家族お友達をお誘いください。そして彼らも救われるように覚えてお祈りください。お祈りします。天の地なる神様、この方こそ罪からお救いになる方ですと御使いがそのようにヨセフに言ったように、イエス様が私たちを罪から救うために人となって来られたこと、そして十字架で私たちの罪のために死なれ葬られ、聖書に書いてある通りに死人の中からよみがえることによって確かに神の子であることが証明され、私たちもこの良い知らせを聞いて信じて救われたことを感謝します。どうぞこのクリスマスのシーズン、私たちの家族友人もイエス様あなたのもとに来て救われますように、私たちを通してまた主がお働きください。今週も主の守りと祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アメン。